Zoom。
こちら大阪丹波です。今辛坊さんのヨットのマストの先っぽが私のいる桟橋から堤防を越えて見えてまいりました。今ヨットハーバーのクラブメンバーの皆様による出迎えやホーンによって祝福の声がホーンが上がっています。そして今辛坊さんの入港を祝って花火が上がっております。今その花火の横をゆっくりと通過しながらカオリンハイブ辛坊さんを乗せてベースである大阪丹波ヨットハーバーに入ってきました。さあ今もやいが取られました。ヨットの前と後ろ、で今辛坊さんがありがとうございましたと9時19分です。
疲れた。
辛坊さん、今日本放送生放送つながっております。
柿原さん、
はいはい、
帰ってきました。
おかえりなさい。柿
原さんの番組に合わせて9時20分そんなわけないだろうと。
もしもし、
あ、辛坊です。
あ、辛坊さん、無事137日間の公開お疲れ様でした。
ありがとうございました。恐縮です。
今お家に帰られたわけですよね。
はい、
今そのご感想というのはどんなもんなんですか。
うちのかみさんがびっくりしてたんですけど、はい、部屋、自分の部屋が2階にあるんですよ、はい、西向きなんですね、うん、それで郵便物がいっぱい机の上に載ってるじゃないですか、
はい、
それでもう部屋に入って普通に郵便物の仕分けしてたらうちのかみさんが入ってきて、うん、菅に太平洋にいただけの言葉あるわ、なんでって聞いたら、こんな暑い部屋ようらんわって言ってね、エアコンもつけずに部屋にいたんだけど、そんなに暑い感じがないんですよ。太平洋のあの熱帯のど真ん中で船の中に焼かれてた時の暑さに比べてたら、そんなもん全然涼しいじゃんぐらいな感じで。
いや、よっぽど暑かったんですね。
いやいや、それはね、あの熱帯の赤道直下よりまあちょっと北だけども、でもあの暑さはね、尋常じゃないですね。と言われて気がついてね、エアコンつけたんですよ、うん、涼しいね、エアコンは
あのね、つけた方がいいですよ、熱中症でね、死んじゃいますよ、せっかくついたのに。
いやいや、だから逆にあの太平洋の船の中でよく熱中症で死ななかったなと思ってね。あ、それでね、うん、今週今水曜日じゃないですか、
はい、
明日飯田くんだよね、木曜日。
あ、そうです、そうです。
やっぱり切り出て、で明日もう電話俺あの待ってるし、多分明日の夕方は船にいる可能性が高いんだな。
あ、そうなんですか。
うん、ちょっとまだね、はい、やることいっぱいあるんですよ、船で。こ、うんうん、だもんで、船にいると思いますんで、よかったら電話してみてください。
大丈夫ですか。じゃあ、明日、飯田くんも喜ぶと思いますんで。
そうですか。
飯田くん、ね、おかけしちゃいますよ。
あ、お願いします。じゃあ、はい、飯田くんだけだとなかなかね、モチベーションとして電話待ってる気持ちもあれなんで、本田翼さんも呼んどいていただくとありがたいですね。
無理です。
あ、そう。
8月26日木曜日、時刻は午後3時半を過ぎました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の飯田浩司です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町日本放送のこのスタジオに復帰するその日まで、
はい、
日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。木曜日、井田アナウンサーです。
よろしくお願いします。いやー、帰ってきましたね。
帰ってきました。来ました、二郎さん。
ねー、いや本当、なんかさっきね、オープニングのところで、はい、まあ、この入港の様子のハイライト、鍋谷サブディレクターの実況付きを、うんうん、お送りし、その後昨日5時の辛坊ですね、繋いだ模様もお送りしましたけど、はい、いやなんか声聞いてても、まあ、衛星電話とね、この固定だったり携帯電話でだいぶこのトーンが違うっていうのはあるとは思うんですけど、ね、うんうん、なんか随分落ち着いた声になってませんでした。
そうですね、穏やかな感じになってましたよね。
なんかね、うんうん、今までのまーすまーすっていう感じからだいぶ変わったよなと思って。
飯田さんはね、まだほら直接お話ししてないじゃない、な、ま、口聞いてないじゃないですか、まあ、かなりほっ とされたみたいですよ、やっぱりついてね。
いや、それこそ明日飯田君だよねって聞いた時には、おこれは明日かもうスキップするわっていう風に言うのかと思ったら、なんか志保さん塩らしく、あ、だったら出るよみたいになってて、
よかったら電話をしてくださいみたいな、
俺っていうですね、ちょっと
そうなんです、
あら、まあまあね、この後5時に、電話つないでみようと思うんですけれども、あのツイッターのタイムラインを見てますとね、これは壮大な振りが来たんじゃないかと、もうこれ出ないんじゃねえかみたいなことをですね書き込むという人も、たくさんいて、
まあ、それはそれでちょっと笑いますけどね。そうそうそう、
皆さん笑いの要諦をこう抑えていらっしゃるという感じがありますけれども、それとともにですね、はい、ここツイッターのタイムラインにいろいろ書き込まれているのがですね、増山さんへの期待、
増山さんへの期待、
増山さんへの期待ですよ。
増山さんは出向しませんけど。いやいやい
や、出向しないでしょうね。そういうの最も嫌うタイプですからね。いやほら、あの今ね、本田翼さんの名前が出てきましたけれども、なんかあのこのね、昨日の5時の辛抱ですのやり取りの中ではあの存在はしなかったようですけれども、その後なんか増山さん本田翼のコスプレをするだとかなんだとか、
いやいやしませんよ、しませんよ、やりませんよ、
やりませんよ、おめえ余計なこと言うんじゃねえよっていう
本当ですよ
雰囲気があったんで、
るなよ、
まあこの辺でそそくさと退散しようかと思いますけれども、まあ、あの5時の辛抱ですもんね、これ、今日もやってですね、で、まあ、あの逐一その辛坊さんの、ね、様子等々は、はい、まあ、いろんな形でこの番組の中でお知らせができると思いますし、辛坊、うんうん、まあ、さんあの10月あたりをね目処にしてまた、生放送どうなんだろうなっていうようなことを、まあ、いろんなところで ね、インタビューなんかでは言ってますけれども、うんうん、まあ、あのその辺も含めてですねご期待いただければというふうに思っております、はい、でスタジオに有感各紙が入ってまいりました。あの東京パラリンピック今週の火曜日からスタートして、はい、おりますね、それこそ今、辛坊さんのねハイライトとともに流れたその BGM も、まあ、キルビルのテーマと、はい、まあ、これ結構これもあの年代によって分かるところで、キルビルだっていう人と新人気なき戦いだっていう人が、いて、まあ、あのどちらも布袋寅泰さんですか、はい、もちろんで、年代分かるなという感じですが、うん、あのやっぱりこう障害を持たれている方々の社会参加であるとかというのが、うん、まあ、より一層こう注目されるところなので、今日の夕刊もですね、あの朝日新聞が障害ある議員が見た国会ということで、国会の中でのバリアフリーであるとか、まあ、そういうところを特集で書いてます、うん、まあ、あの参議院にね、今あの車椅子で、使う議員の方がいらっしゃったりとか、はい、あるいは、重度障害のある方、議員さんもいらっしゃると、うん、それから筋萎縮性側索硬化症 ALS を患っていらっしゃる船子さん、重度障害の木村さん、そして車椅子で生活されているあの脊髄損傷で車椅子生活になられている、立憲民主党の横澤さんと3人の方のね、うん、声を紹介しておりますが、やっぱりその深夜まで渡る国会であるとか、まあ、そういう慣例、それから基本的には、リアルで出席をしないといけないというような、うん、この慣例の部分というのをどうにかした方がいいんじゃないのかって、これ前々から言われてるところなんですけれども、うん、まあそれこそこの国会のね、出席に関するものというのは、まあじゃないと審議ができないと成立しないというあたりのことは、憲法を改正しなきゃいけないんだというようなことがあったりとか、うん、あるいは、あの深夜にわたる国会、そして予定がなかなかこう立ちづらいというところも、まああの前々からの慣例等々でそういうことになってるということが言われていて、うん、これは慣例だから、あるいは憲法改正が絡むから変えることができないんだよと、何かこうできないことばかりが並べられているなというところがありましたが、まあこれあのね、障害のあるなしに関わらず議員さんその周りを取り囲むスタッフであるとか、あるいは霞が関全体も含めてこれだけ働き方改革とかなんとか言われている中で、あそこのところだけがですね、本当本当に旧態依然というか、昔ながらの、だから、 このバリアフリー化もそうですけれども、それ以外でもこれだけ密になるな、3密はやめましょうということが言われてるのに、一旦審議始まるとあの密の中でですね、
あれ不思議ですよね、
なんだこれはっていうところで、でなんか報道陣に関してはですね、人数を制限してとか、あのいや私もあの委員会の審議を見に行ったところで、 A 氏さんっていうのがね、あの、ま、警備員さんですね、はい、報道の人たちの入り口のところにもいて、あの、一瞬止められて、配慮してくださいとか言われて、配慮ってなんだよって、これあ、止めるわけにいかないんですよ。止めるわけにいかないんだけど、でも、なんか密になってますから配慮してくださいね、はいはい、みたいな、うんうん。で、私も、あ、じゃあいいやって言って、そそくさと退散したことも何度かあったんですけど、いや、そもそも論として、そういう、こう、関係を作ってる、この人たちって一体、何なんだろうなっていう、
ね。自分たちのその近いところは目に入ってこないんですかね。
なんかね、会より始めようなんて言葉もあるはずなんですけれどもと、まあ、そのあたりも、ね、含めて少しは変われようということを思うところであります。さあこの後5時半まで生放送です、
はい、ではまず今日も株と為替の値動きからお伝えしていきます。今日の東京株式市場日経平均株価は小幅ながら反発しました。昨日と比べまして17円49銭高い 27,742 円29銭で取引を終えました。新型コロナウイルスの感染拡大に対する根強い警戒感や国内政治の状況などを踏まえ値動きの少ない相場となっています。で、為替相場は現在1ドル110円ちょうど付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと30銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うか、この後3時台のニュース解説コーナーズームオンは自民党総裁選挙来月29日の投開票で決定というニュースで、4時台は飯田さんもねまたご機嫌な時間が訪れます、
はい、
航空旅行アナリストの鳥海高太朗さん登場ですよ。
鳥海の兄が、
はい、兄がもうそんな感じですかもう先日ねあの行かれたホノルルとねロサンゼルスの取材の模様
いいなね、大谷さんもね見たなんてツイッターにも上がってましたけれども、鳥海さん
ですよ、まあね、そのお話だけでもちょっとそんな気分に浸りながら、ね、お送りしたいですね、
はい、
でこちらもちろんね新聞さん登場いたします、でズームオンはですね、
はい、
カブール空港のテロの脅威があるとしてアメリカとイギリスが近づくなと警告しているとニュースなんですが、これは
ねえ、一方で、自衛隊は派遣をされていて、はいはい、現地にすで、に輸送機着いたというような話もありますので非常に心配ですね、これはね、
はい、お送りしていきたいと思います、はい、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。メールは zoom@1242.com ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、辛坊さんが有楽町のスタジオに戻ってくるまで木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています。
はい、
では昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。政府は昨日北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、広島の8つの道と県を緊急事態宣言の対象地域に追加することを決めました。期間は明日から来月12日までとなります。菅総理大臣が昨日の記者会見で今年度予算の新型コロナウイルス対策予備費のうち1兆4000億円を支出する方針を明らかにしました。ワクチンや治療薬の購入のほか雇用調整助成金などに充てられます。自衛隊が沖縄の近海でイギリスの空母クイーンエリザベスを中核とする打撃群と共同訓練を行いました。訓練にはアメリカ軍やオランダ軍も参加し、海洋進出の動きを強める中国を牽制する狙いがあります。東京電力が福島第一原発の処理水について海底トンネルを設け1キロ程度沖合に放出する計画を発表しました。今年度中に着工し2023年の春頃までに完成を目指すということです。 中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が25日電話会談を行い、アフガニスタン情勢の安定に向けて協調することで一致しました。厚生労働省は今日、モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンについて複数の接種会場から異物の混入が報告されたと発表しました。確認されたのは合わせて39本の瓶で、安全対策措置として同じ時期に同じ製造ラインで作られたおよそ163万回分の使用を見合わせるよう要請しています。
昨日の会見についてというのが、出てきております。菅総理、昨日は夜9時ごろから総理官邸で会見を行っておりました、新型コロナ対策の予備費のうち1兆4000億円支出の方針とワクチン治療薬の購入、雇用調整助成金などに充てられるということであります。去年の、本予算とそして第1次2次3次の補正予算、なども合わせて、これ一般会計だけじゃなくてというところですが、30兆余りの積み残し、使い残しがあるということも言われておりますんで、その辺早急に、使っていただいて、経済傷んでるところにはきちっとというところは必要なんだろうと思います。特にこの雇用調整助成金についてなんですけれども、これ税金からももちろん出てますが、一方で、雇用保険料から出る部分というのがあって、でこの財政がこう逼迫してきているみたいな話の中でですね、先月あたりからちょろちょろこう観測気球のように報じられているのが、じゃあ雇用保険料も少し上げようじゃないかみたいなですね、コロナが終わった暁にはみたいな話が出てきていたりなんかします。もともとですね、雇用保険、これは労使折半の形で、お金を出し合って、で、それを積んでおくというもので、で、これを、例えば、育児休暇であったりとか、出産の時の産休の、財源として当てるというようなことであったり、あるいは、休業失業の時などに、お金を出すということになっているわけですが、これだけですね、コロナで傷んでいる中で、経済が落ち込んでいると。で、特に、飲食だとかサービスだとか宿泊だとかっていう、これピンポイントでもう何度もここでも申し上げておりますが、ピンポイントで影響を受ける業種がたくさんあるということになっていて、かなり業界ごとにこうばらつきのある痛み方になっていると、で傷んでるところはこの後経済がじゃあコロナ後回復といってもなかなかすぐには回復しない中で、じゃあコロナ終わったから保険料を上げますみたいなこと言われたって、これはもう困っちゃうわけですよね。
そうですね。
これね、消費者への負担というか働く人への負担ということで、消費税が結構ねクローズアップされているところがありますが、実はそれ以外の、雇用保険だったりとか、あるいは年金、医療、介護といったところの社会保険の値段っていうのが実は上がっていて、だから負担感って特に働いている現役世代は結構厳しくなってきていると、消費税の 10% 増税っていうのはもちろん痛かったし、それも理由としてありますけど、それ以外のところの負担っていうのも結構見えないところであるぞっていうところを考えるとですね、この辺公費を入れるというのも重要な選択肢なんだろうと思います。それから自衛隊のね、このイギリスの空母クイーンエリザベスなどとの共同訓練と、これおっと思ったのがですね、このイギリスの空母クイーンエリザベスには F-35B っていう戦闘機が乗っかってるんですよ。で、これ、日本もですね、次の世代のステルス機ということで、これを配備しようとしていると。で、これアメリカや、あとオランダ軍も参加しって書いてありますけど、オランダ軍はですね、イギリスのクイーンエリザベスと共にこっちにやってきたという、人たち。で、アメリカはアメリカで、また強襲揚陸艦というですね、これも大きな飛行甲板があって、見た目にはパッと見こう空母なのかみたいな風にも見えるものなんですが、アメリカっていう この強襲揚陸艦、ここにも F-35B が乗っててですね、で、海上自衛隊の、まあ、人たち、まあ、OB も含めてですね、こういろいろ聞くと、で、今回日本からはですね、伊勢っていう、まあ、これも飛行甲板がずーかー長いですね、はい、まあ、パッと見たらやっぱ空母みたいに見えるものを出していて、いやー、これ、新しくこういったヘリ搭載型の護衛艦っていうのを整備してますけどね、と、その飛行甲板のところをこう、耐熱のものに塗り直せば、当然ながら垂直離着陸のものだって使えるんですよ、っていうふうにね、ずいぶん前に聞いたことがあるんで、はい、で、そこで想定されていたのがまさに F-35B なわけですよ。今回はこの、F-35B をですね、日本の護衛艦に下ろしたなんて話は出てきてませんけれども、うん、当然ながらそこも睨みながらっていうのはこうわかるなというですね。で、その先にあるのはやはり中国に対してっていうところも、いやー、なんかいろんな手を打ってきてるなというのが感じられるニュースでありました。
はい、さあ、では今日最初に特集する話題、こちらになります。自民党総裁選挙、来月29日の投開票で決定。自民党は今日、各派閥のメンバーで構成される総裁選挙管理委員会を開き、総裁選の日程を来月17日告示、29日投開票の日程で正式決定しました。総裁選には再選に意欲を示す菅総理大臣のほか、先ほど正式に立候補を表明した岸田文雄前政調会長、そして高市早苗前総務大臣や下村博文政調会長も意欲を示しています。
総裁選というと、まあ、石破さんの名前がいつも取り沙汰されてきたのに、ね、今回は、というところで、まあ、よく言われているのが、石破派の数、まあ、水月会と呼ばれる政策集団ですが、ここが20人割ってるので、集めようと思ったって推薦人が足らないだろうみたいな話もあるんですけれども、ただ、まあ、こう現菅さんの体制とも距離があり、でかつそうは言っても、安倍さんや麻生さんが押すかもしれないっていう岸田さんにおいそれと乗っかれないみたいな人たちの中ではやっぱり存在感はあるんだろうなというところがあります。で、他の人たちの今も言ってもらった顔ぶれでいくと、高市さんや下村さんっていうのは、下村さんは特に、細田派、まあ、これはもともとのね、安倍さんのところの派閥ということになりますんで、はい、そうすると、まあ、安倍さんにも非常に近い人たちの集まりであるし、うん、まあ、高市さんも、そういったカラーがあると。で、あとは取り沙汰される中で河野太郎さんの名前がありますが、河野さんは麻生派に所属してますんで、麻生さんがうんと言わない限りはなかなか難しいと。実際前回の菅さんが勝った、安倍さんが辞めた直後の総裁選の時も、一時期河野さん意欲を示したけれども、麻生さんがいやお前は派閥にとって大事な玉なんだから今は辞めとけっていう風に言って止まったみたいな話もあったりなんかしますんで、そうすると石破さんに人が集まる可能性もまだあるし、うん、なんといっても9月17日が告示ですから、まだあと20日以上あるというと、うん、なかなかこの顔ぶれだけで収まるのかなっていうのはわからないところと、選挙を前にすると、選挙の顔としてっていうのは当然ながらあると。うん、まあ、昔のようにその派閥の親分がこう言ったからみんなでこの人みたいなことが果たしてどこまでグリップできるのかっていうのは、うん、なかなかこう難しいということも言われておりますんで、
まだまだちょっと注目。
そうですね、まだわからないなという感じなんだろうと思います。まあ、いずれにせよですね、経済政策をちゃんとやってくれる人がいいなっていうのは思うところですが、はい、
以上ズームオンでした。
8月26日木曜日、時刻は4時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送飯田浩司です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、ご意見ご感想たくさんいただいてますが、
ツイッターでいただきました、うん、神楽さんです。オープニングのトークで本田翼さんの登場かというものがありましたけれども増山さんのやりませんよ の中にただならぬ闇を感じました。5時の辛抱楽しみです。
闇は深いんですよ。
ちょっと本当ですか。勘弁してください。ミスターさん、査定に響きそうだから早めに増山さんいじりをやめる工事。サラリーマンですか。
いや
そりゃそうです
こんなことでは。なんか皆さんいろいろ想像されますね。でもですよ、
はい、
ツイッターですね、クリちゃんさん、辛坊さんが、うん、飯田アナだけではちょっとというなら本田翼さんではないですが、うん、ぜひ、うん、麻生さんと安倍前総理にも出てもらってください、うん、と。
なるほど。大変な
クオリティが少し落ちてます。
達成したんではないかと。あと1時間でもう少し、モンマネを問い返す。
今ガッツポーズしましたからね、飯田さんね。バカにしてますね。
バカにしてないですよ。何ですか。モノマネはリスペクトですからね。頑張りたいと思います。
まだまだご意見お待ちしております。
辛辣なものしか来ない気がするんですけど。
メールはzoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。さあ、この後は航空旅行アナリストの鳥海高太朗さん登場します。日本放送ズームそこまで言うか。さあ、新型コロナウイルスのワクチンの接種が進みましてね、欧米などでは海外からの観光客の受け入れが徐々に再開されています。日本でもワクチン接種進んでいますけれども、海外の国から学ぶべきことは何なのか。この時間はもう番組の準レギュラーです、
はい、
飯田さんとはいろいろと趣味もかなりお会いになるということでおなじみの。
いやもう先週が時刻表で今週は飛行機かって言ってですね、趣味の時間じゃねえかっていう風に。
楽しいですね。本
当にやばい、また査定が下がる。
さあ、航空旅行アナリストの鳥海高太朗さん、今日はリモートでね、はい、お話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、鳥海さん、今あれなんですって、隔離生活の真っ只中なんですって。
そうなんですよ。8月の16日の月曜日にハワイ、それからロサンゼルスから帰国しまして、
はい、
14日間の隔離に今なってます。自宅での、まあ、自主待機という形ですので、8月30日まで続くんですけど、ただコンビニエンスストアとかスーパーとか人の少ない時間で、はい、まあ、生活必需品の買い物というのは認められてますので、なので一歩も出てないというわけではないんですが、まあ、本当早朝とか人少ない時間にちょっと買い物に行ったりっていう、形では今やってるかなっていう状況ですね。
今リモートでですね、つないでまして、まあ、音声は電話でというところですけれども、映像をこれはズームかなで、見てるんですけれども、鳥海さん、ちょっとこの格好をですね、
見
せたいなというのが、エンジェルスと思い切り書いてあって、背番号は17ですよ。これ大谷さんじゃないですか。
そうなんですよ。大谷選手、ロサンゼルス滞在中、ちょうど、エンゼルスのゲームが3試合見れるということで、
いいな。
日中はね、ずっと取材とかいろいろ調査に励みまして、
はい、
夕方からはもう、毎日エンゼルスタジアムの方で、で、ホテルももう、スタジアムから歩いて7、8分ぐらいのところを取りまして、毎日ユニフォームで、通い詰めるという、そういった日々でしたね。
球場から7、8分のところにホテルを取るって、もう、どっちがメインかっていうと、こっちだって感じですね、もはや。
そうですね、まあ、ロサンゼルス郊外から中心からも3、40分ぐらいで行けるところにアナハイもありますので、
はい、
まあ、今回もレンタカーを借りて3日間で600キロぐらい走りましたけど、はい、それで、まあ、昼間は車で移動、夜はひたすら、はい、大谷選手を観戦ということで、まあ、今回13日日本時間で8月の13日14日15日3日間、まあ、観戦しまして、
はい、
初日はちょうど二刀流の日で、トロントブルーズ・ゲイズ戦で今ホームラン王を争っています、はい、ゲレーロ・ジュニア選手と、
はい、
ホームラン王がホームラン2位の選手に投げるという本当の直接対決なんだというのでもう本当感動しましたけど、はい、で7勝目を挙げてくださり、それでなかなか13日14日ホームランが出なかったんですが、
はい、
帰る日に、最後第1打席で、うん、
39号のホームランを打っていただいたという。
いやー、はい、本当第1打席いきなりでしたもんね、あの日はね。
そうですね、もう3球目か4球目だったと思いますけど、はい、目の前で打ってくれましたね。
いやー、いいなー。これ今回はロサンゼルスとそれからホノルルにも滞在されたんでしたっけ？
そうですね、まあ、もともとは今回8月9日に、飯田さんも大好きな ANA のエアバス A380、
はい、
フライングホヌという2階建ての飛行機、うん、これがですね1年5ヶ月ぶり、2020年の3月以来、うん、ハワイに飛ぶということで、
はい、
それも含めたちょっと観光客の動向の取材というのもちょっとありまして、まずはホノルルの方に、飛んだという感じです。でホノルルで2泊してから今度ちょっとアメリカの国内線の事情ともちょっと調べたいものがあったので、ロサンゼルスの方に飛びました。それで大谷選手観戦という感じですね。
これ日本から行くその飛行機 A380、まあ、相当な席数がもともとあるじゃないですか、はい、どうでしたか埋まり具合だとか。
そうですね、全部で520席ありますが、はい、今回乗ってるのが大体、私が乗った便で145人ですね。はい、多い日で165人乗った日も今回2往復、お盆内で飛んだんですけど、その中でまあ利用者その程度いたってことと、私6月の末にも一度ちょっとホノルルの方に取材行ってるんですが、その時と違ったことで言うと、1週間程度の滞在者、まあ、いわゆる日本から旅行に行く人が大体半分ぐらいを占めてたという感じですね。それでまあ日本、まあ、東京も緊急事態宣言ってこともありますけど、はい、まあ、テレワークをしてたりとか、中には長年まあ会社勤務して、3週間のまあ長期休暇をいただいて来られてた家族の方もいらっしゃいましたし、ちょうどまあ8月9日出発で、まあ、多くの方が、はい、8月の15日に帰国されてますんで、その往復 ANA の飛行機で行くとそういうパターンになるので、はい、そうすると2週間、まあ、隔離自宅の自主待機をしても、はい、ちょうど9月の新学期にお子さんも間に合うということで、
なるほど、
そういった意味でちょっとこの1ヶ月の変化としては、はい、観光客が少し、まあ、ハワイのワイキキにも日本人がまだわずかですけどね、はい、見られるようになったかなっていうのはありますね。
アメリカでもねデルタ株の影響っていうのが出ているっていうのが報道もされてますけど、その辺実際いかがですか？
そうですね、6月末7月前半行った時っていうのは1日20人から30人程度だったのが、
はい、
やはり400人500人1日あたりハワイ州全体で出てきている状況にありましたけど、やはり外でマスクしている人が、はい、6月末はもう1割くらいだったのが、今度やっぱり3割4割ぐらいお盆の間はマスクする人が外で増えたかなと。屋内はどちらにしても義務付けなので皆さんしてるんですけど、ちょっとそういった意味で注意されてる方が増えたという部分はあるんですが、ただそのアメリカ本土から来られる観光客の数も引き続き多かったですし、
はい、
あとその旅行者とかそのホテル、まあ、ワイキキ周辺にいらっしゃる方に関してはワクチン接種率かなり高いということで、思ったほどそのマスク以外のところで言うとそれほど、まあ、前回と違いは感じなかったかなって感じですね。ただやはり座席数、レストランの座席数が一時期 50%、 座席数の 50% から 75% に緩和されてたんですが、
はい、
行ってる最中に今度はまた 50% に戻されるっていう、だそういった意味でのやっぱり対策っていうのが出てるのかなというところで、はい、ただハワイも 62% のワクチン接種率なんですけど、ちょっとこのあたりで伸びてこないと、
はい、
そういったところもちょっと懸念があるかなっていうのはありますね。
やっぱりこう頭打ちになってくるっていうのは各国共通の悩みとしてあるんですね。
そうですね、ただ今回その後ロサンゼルスに行くと、ちょっとやはりまず大きく違ったのが、到着ロビーでもうワクチンの接種ができると。
ほ
ー、これは驚きました。もう 2,3 箇所あったんですけど、空港の敷地内というかもう到着ロビーのすぐ横に、
はい、
ジョンソン&ジョンソン、シンボさんもサンディエゴで、はい、1回接種で可能な打たれてたと思いますけど、ジョンソン&ジョンソンっていうのをもう到着ロビーで着いた瞬間に打てるっていう、そういったような状況はありましたね。
なるほど、はい、そんなカジュアルに打てるんだ。
そうなんですよ、それとですね、うん、ちょっと感じたのが、はい、今回ちょっとアメリカに、まあ、ロサンゼルスにある企業の、まあ、オフィスの取材等もちょっとあったんですけど、そのオフィスに立ち入るにあたっては、ワクチンを接種してないと、はい、例えばそのカリフォルニア州外から来た人は2週間はオフィスに立ち入りはダメですと。 で、ワクチン接種2回もしくはそのジョンソン・ジョンソンで終えてるっていうことであれば、はい、立ち入りは大丈夫ですってことで、まあ、企業の、まあ、ベースなので口頭で、まあ、あれだったんです。私も、まあ、2回打ってから2週間経って出発してたので、入ることできたんですけど、はい、そういった意味でやっぱりこの数ヶ月でアメリカ国内もやはり、はい、そのデルタ株の感染も含めて、やはりワクチンを接種しないとオフィスにも立ち入れないっていう感じっていうのがちょっと色濃く出てきましたね。
まあ、事実上のそうするとワクチンパスポート的な運用っていうのがもう始まってるというか、定着しつつあるってことですかね。
そうですね。もうなので、まあ、特段の事情でどうしても打てない方はその代わり頻繁に PCR 検査を受けなければいけないっていう、まあ、そういうような状況にちょっと変化してきてるかなと。今まではそのどうしてもまあ打ちたくないという方に対しての、はい、まあ、ところを守るのをどうするかっていう議論だったのが、やはりこれだけ感染が増えて、もうそういう特段の事情がない場合はもう打ってください、そうしないともう立ち入れませんよっていう、そういったところは非常にありましたね。それとあとロサンゼルス空港なんかはもう人でごった返してまして、国内線のチェックインカウンターはもう長い列ができてましたし、ロサンゼルス空港行かれた方は分かるかもしれないんですが、空港は周回道路になってまして、ターミナルが8つぐらいあるんですけど、あそこの周回道路が大谷を見終わって、大谷選手のゲームが夜現地時間で10時前に終わりまして、はい、僕は夜中の1時半の飛行機で東京に帰る飛行機だったんですけど、11時過ぎに空港行ったらもうそこのその周回道路がまだやっぱり渋滞をしているというところも含めて、まあ、深夜便が結構ありますので、そういった意味でも完全にそのアメリカの国内線っていうのはもう戻ってましたし、まあ、ホノルルからロサンゼルスの便もユナイテッド航空で今国際線の便が少ないので、はいはい、日本でもあるんですけど、国際線機材がそこに国内線として入ってるという素晴らしい、分かる人でしかこれは分からないんですけど、
いや、それでちょっとビジネス的な、ね、上級なところを取ったりとかアップグレードしたりなんかすると、もうすごいパラダイスが待ってるんですよね。
そうなんです、まさしく日本で買うとニューヨークまで往復50万以上するシートが、今回ホノルルからロサンゼルスビジネスクラスで6万円台で購入できるということで、はい、でエコノミークラスだともう2万円以下ぐらいで片道買えますんで、だから今アメリカ本土の人っていうのはハワイに来るというのは金銭的に言うと我々首都圏にいる人が沖縄に行くのとほとんど同じくらいの金額で移動できるということで、そのハワイはその初めて来たアメリカ本土の人が多かったですね、ハワイに。
なるほど。
それでかつ今外国に行けないのでロサンゼルスにいてもそのアメリカの国内で移動している方が多いっていうのが今回ありましたね。
なるほど。ちなみにそのユナイテッドの機材は何だったんですか？
トリプルセブンの 300ER、一番今最新鋭の
新しいやつですね、
飛行機ですね、はい。
おー、いいな。じゃああれですか、ビジネスだったらフルフラットになっちゃうぞみたいな。
いや、フルフラットになります、はい。
おー、ユナイテッドはポラリスでしたっけ？
ポラリスです、はい。
うわー、もう一番いいやつですね。
ちょっと前のめりになりすぎです、
ね、ちょっとマニアックな方へマニアックな方へ行ってしまいます、
ね、その後ロサンゼルスからの帰国は今ザルームって ANA の新しいビジネスクラス、はいはいはい、これ2年前にデビューしてビジネスクラスの概念を変えるっていう、まあ、そういった飛行機で、はい、逆向きになる代わりに次の席が逆向きになるけども横幅大人2人座れるぐらいののがありますけど、こちらもちゃんと入ってましたけど、はい、そういった意味で言うと本当になんか国際線、今回ANA の A380 に乗ってユナイテッドにの国際線機材に乗ってまた帰りも ANA の最新駅で帰ってきましたけど、はい、やっぱりその映画見たりとかもそうですし、まあ、機内食もそうですし、なんかこの今まで当たり前だった日常っていうのが本当にいつ戻ってくるのかっていうことはありますよね。
帰りの便もやっぱりお客さんの数でいうとそれほど、まあ、満席ってことはないでしょうけれども。
そうですね、まあ、70人程度の数だったんですけど、それでですね、今回取材をちょっとロサンゼルスに行った一つの理由っていうのは、貨物のちょっと事情を見に行くっていうのがあったんですよ、はい、で今ですね、アメリカ便はもうほとんどの路線そうなんですけど、はい、今船がその日本とアメリカを結ぶ船っていうのがもう そのロサンゼルス港に入港したときに、積み下ろしに今、1ヶ月とか、本当に船が混み合って、コンテナが下ろせない状況が続いてまして、今まで船で運んでたものも飛行機で運んでると、それで貨物の価格も今、数倍に上がっているという状況で、
人間、
今そうなんですよ、だからロサンゼルスも今、ANA も1日2便飛んでますし、あとシカゴなんかは定期便もあって、かつ貨物専用機も飛ばしたりして、それがもうほとんど満載の状況で、行ってますんで、今本当に航空会社はこの貨物の部分での収益っていうのが、やはりその船っていう部分がまだまだ、コンテナのもう本当数ヶ月今日本から荷物遅れてるって話ですので、そういった意味でその確実に運べる飛行機の需要っていうのがありまして、今回港も見に行きまして、コンテナがすごかったですね。
ああ、そうですか。
はい。まだ出港できないものとか、あとまだ下ろしきれない釜のものとか、そういったものもあったりってもありましたね。
結構、あれですよね。まあ、コロナの感染で、まあ、労働者の人たちが物理的に来れなかったみたいなのもあるし、下ろしたコンテナの消毒なんかも厳格にやらなきゃなんないっていうあたりで、なかなかそのコンテナの手配ができないみたいなこともね、聞きますもんね。
そうですね、まあ、積み下ろしする労働者に関して言うと、やはりまだアメリカも失業保険が9月の末まではある程度出るということで、はい、まあ、1ヶ月多い方ですと30万円ぐらい、
はい、
日本へ直して出るということで、なかなかその状況で新規の雇用が難しいと、それに対して需要はもうコロナ前以上にも戻ってきてるっていう、物流に関しては状況がありますので、
はい、
まあ、そういった中の今問題っていうのが、逆に飛行機というのがここで大きく役立ってますし、これはもう ANA、JAL ともにそうなんですけど、はい、やっぱり貨物がなかったら、もっとこれ、業績悪くなってたと思いますので、
あ、
まあ、そういった意味で今、まあ、お客様戻らないですけど、
はい、
だからまあ考え方としては、貨物が全部乗って、その昔よりも価格が上がってるということで、
うん、
お客の数が少なくても、それでも今、1便あたりみんな黒字になってるんですよね。飛ばしてる便に関しては。
なるほど、お 客、はい、客席の部分だけ見るとスカスカに見えるけど、その下の貨物室はもう満載なわけですね。
そうです、もうこれが
スーツケースだけじゃなくて
入れないぐらいの状況ですので。
なるほど、そっか、はい、そっちでペイするっていう方法がある
んですね。そうなんですよ、だからもうお客さん全く乗せないで定期便をまあ運休にしながらも、その飛行機をそのまま使って、その貨物だけ使うっていう、そういったのも今たくさん飛んでますね。
ああ、なるほど。そっか。そうすると、そのボーディングブリッジだとかを使う料金は削減ができて、で、かつ、その、路線そのものは維持ができるとか、そういうことですか？
そうですね。まあ、路線はまあ今コロナの特例があるので、まあ、それは大丈夫なんですけど、ただ、ただ客室乗務員はいらないんですよね。
ああ、そっかそっか。
パイロットだけで、運航できますんで、
うん、
そういったような運用っていうのも、まあ、ありますね。
はあ。いや、やっぱこう見えてないところでいろんな動きっていうのがこう、あるんですね。
そうですね。あとはやっぱりちょっと課題と思ったのが、そのワクチンパスポートですよね、はい、今話題の、で。私も2回打って、まあ、市役所でこういうふうに、今、
証明書、
皆さんには見ていただいてますけど、はい、ワクチン接種証明書っていうのは市役所で発行してもらえるような形になってるんですけど、うんうん、
これ、英語と兵器なんですね、やっぱりね。
そうなんです。これがやはり、その、一応市役所の、その、住民票を発行すると同じ紙を使って、しているということで、これ、外国に行って、もちろん英語で書いてあるんですが、本当に本物なのかと。ちょっと思われてしまう懸念があるってことと、
はい、
で結局 PCR 検査を受けなくても今フランスとかドイツとかイタリアなんかはこの証明書があればそのままの入国できて隔離なしで行動できるってパターンがあるんですけど、ただこの国際的な基準を決めていただかないと、なんかマークであったりとかそういうアプリであったりとか、だ本当個人的に言うと、本当まずは G7 で本当協議をしてもらって、
はい、
まずその先進国でまずそういった仕組みを作って、それをいろんな国に発展していくっていうことが必要ですし、
うん、
で今回、アメリカはそのワクチンパスポートは基本的に使えないんですが、
はい、
ただ、我々が今、日本で打った場合って、日本の証明しかないですよね。
そうですね、確かに。
で、それに対して、一応これ、英語で発行してくれるので、さっき言った通り、そのオフィスに行くときに、もし求められたときに、
まあ、
一応その、持ってのこういうのがありますっていうので、英語で説明できるっていう意味では、
うんうん、
これから海外行く場合は、一応取得はしといた方が、
なるほど、
適用できない国でも、うん、何かあったときに、英語で一応、私は打ってますという、一応自己表現ができるという。
うんうん、
分の、まあ、大切さっていうのは感じましたね。
まあ、それこそ国際航空運送協会 IATA が、ね、まあ、アプリを作ろうというようなね、ずっと動きは見せてますけど、はい、やっぱりそこがまだそのグローバルなスタンダードになるには至らないというところですか。
そうですね、まあ、IATA トラベルパスっていう名前で、はい、まずはその陰性証明、いわゆる PCR の陰性証明をまず載せるところを今やっていて、
はい、
で今後それをワクチン証明ってものをどうするかっていうこともありますし、
うん、
であとはそのこう2回打った日本人に対してこの14日間自主待機っていうのを、
はい、
その2回打った人までに対して求めるかどうか少し緩和してもいいのではないかっていう声もやはり
帰国時ですね、
そうですね、業界の中では上がってます。例えばまあ3日間とか5日間にしてその後 PCR 検査を受けて陰性確認して、まあ自由にして、まあ、かつまあ2週間はじゃあ外食はやめてくださいとか、そういった形でもするともう少し動きが出てくるのかなという、まあ、ただちょっと感染状況の問題があるので、
はい、
そこのところ難しいっていうのがあるんですけど、
うん、
あとあれ、一つマニアックな話をしてもよろしいですか。今回ロサンゼルスからちょっと1時間車で走りまして、ビクタービルっていう空港があるんですけど、
はい、
モハベ空港とかいろんな飛行機の墓場とか、
はいはいはいはいはい、
ここにちょっと行ってみたんですよ、車で、アナハイムから1時間半ぐらいなんですけど、
はい、
はい、もうそこに行きましたら世界の主要の航空会社の引退した飛行機が実通りで並んでいるという。
本当だ、
ここは飯田さんが行ったらすごいだろうなっていう。
アメリカの砂漠にある中古機センター、ほ
ー、あー、すごいいっぱい並んでる。
これすごいですね、
はい、でここは今いわゆる新型コロナで飛行機皆さん減らしているということで、
はい、
待機する飛行機が多くて、本当にカンタス航空の A380 もも
うですか、
いました、はい、
そうですか、あれ一番最初に入れたのね、カンタスとシンガポールでしたもんね、
はい、そうなんです
よ、マジっすか、時代だな、僕ジャンボだろうなと今思っていたら380ですか、
はい、MD11 とかそういった飛行機もいましたけど、
MD11
鳥海さん、お時間なんです、はい、そろそろ
鳥海さん、ぜひまたお話聞かせてください、
はい、ぜひお願いします、
はい、
どうもどうもありがとうございました。
そうか、
380か。8月26日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送飯田浩司です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが有楽町のこのスタジオに帰ってくるまで毎週木曜日は飯田浩司アナウンサーとお送りしております。
はい、お願いします。
さあ、お待たせいたしました、
5時の辛坊です、
日本放送のコロンブスこと辛坊治郎さんの登場になります。
バカにしてるでしょ。
してます、呼んでます、呼んでますよ。
普通の電話になった。
も
しも
し、どうも飯田です。
ご苦労さんです。
いやー、ご無沙汰しておりますというか、毎週こうやって電話では話してますけれどもいやー、辛坊さん、お帰りなさい。
でもあれだよね、そのやっぱ生存確認テレフォンということになるとさ、うん、
はいはい、
もう生きてるのが多分分かってる状況の中で電話するのはつまんないよね、飯田君。
いや、ちょっと待った待った、何意味深なこと言ってるんですか。
なんだ、生きてんのかよみたいな。
いやいやいやいやいやいや、よく、でも
ね、結構ピンチだったのはね、うん、
はいはい、
この番組でもご報告しているように、
うん、
高血圧の薬を、数間違えて持ってって、船の上で数が足りなくなったって話があったじゃないですか。
半分に割って飲んでるみたいな話。
そうそう。で、昨日やっぱ帰ってきて血圧測ったらね、
はい、
かなり高いのよ。
あら。そうでしたか。
それで昨日からで家にやっぱり忘れていたということが判明して、家で薬を飲み始めたんだけど、
ほうほうほうほう、
この手の薬って効き始めるのに 2,3 日かかるのね。
ああ、そっかそっか。
そうするとこの 2,3 日のうちに日本に帰ってきて無事には着いたんだけれども、生存確認電話をかけてみたら、うん、高血圧で他の病気で倒れてましたみたいなことに なる可能性がゼロではないからね、これ。
ならないように気をつけてくださいよ。
できる限り穏やかに生活してください。
気をつけようがないっしょ。
いや、まあね、確かにね、でもほら、些細なことでブチ切れないとか、そういうことが重要になってきたりするじゃないですか、そしたら。
些細なことでブチ切れるね。いや、まあ確かに、あ、それがね、
それがね、
怖かったんですよ。
どうしました？
恐ろしいことがありましてね。
何ですか？
昨日初めて自宅に帰ってきたんですね。
ほうほうほう。
ほんで寝たんですよ。
寝た。
ほいでね、
うん、
夜中にふっと目が覚めたら、人影が ベッドの横に立ってるわけですね。
マジで？
それを見た瞬間に、はい、自分は船の上にいると錯覚を起こしたんですよ。それで実は前お話ししたように太平洋横断中って、はい、人の声が聞こえるとか、うん、デッキの上で人が歩く音がするとかっていうありえないことがあるって言ったじゃないですか、
ね、
多分その延長線上で、はい、その昨日の夜自宅で目がパッと覚めた瞬間に、はい、いるはずのない人物が船の中にベッドのすぐ横にいるっていう風に瞬間を思ってですね、
連れてきましたか、
絶叫
絶叫しましたか。
いや怖いよこれ、だって実際想像してよ、太平洋横断中で1ヶ月半も一人で暮らしててだよ、夜寝て暗闇の中に横に人が立ってるって怖くないですか。
いやいやいや、それちょっとね、ゾワゾワっと、
これ怖いだろう、まあ、当然のことながら昨日の夜はさ、それから3秒ぐらい立って落ち着いて、あ、ちょっと待て、はい、船じゃない、僕は自宅だと、
うんうんうん、
自宅の横のベッドの横で立ってる人物といえば、うちのかみさんしかいないじゃない
か他の人が立てたらちょっとこれ困りますからね、またそれはそれでね、
それはまた別の問題が発生します。
冷静になって、ああ船じゃないんだと思った瞬間に、はい、うちのかみさんが、ああごめんごめんって夜中に起こすなって話だよね
ほう、いやいやいやいや、
こういう恐ろしいことが昨日の夜ありましてね、
恐ろしいことが
俺はビビったぞ。
おー、いや、やっぱそういう怖いことみたいなのっていっぱいありましたか、この太平洋だ、まあ、
怖いことはありましたね。で、私のメールマガジンで今週中金曜日の配管からですね、太平洋横断中に怖かったこと、ワースト5の5位からカウントアップしていくんですが、もう5位、4、3、2、1なんですけども、まあ、6位に相当する番外編はこの間お話したように、バッテリーが暴れだしたっていうのがあるじゃないですか。そんなことって日常茶飯事みたいなことがあって、やっぱり例えばちょっとしたスイッチの作動不良で、ロッカー開けると、よくできた船でね、ロッカー開けるとロッカーの中が点灯するんですよ。それがね、LED ランプなら、うちの船は半分以上 LED ランプに変えてるんで、はい、そこの LED ランプだったら熱持たないんだけれども、うん、ランプがつきっぱなしになると、
ああ、白熱灯みたいな、
ね。ハロゲンランプだったりすると、猛烈熱持つじゃないですか。
は
い、
そうですね。うんうんうん、
これ放置しとくと、そこで発火するかもしれないとかって思うんですよね。
危ない、船舶火災は危ないよ、これ。
そういや、危ないですよ。そんなことってね、そんななんか日常的にありえないだろうと思うような不安がね、うん、他の大きな心配があるときに、嵐が来て死にそうだっていうときには、そこばっかりこう人間かかりきりになるんで、細かい不安は生じないんだけど、はい、帰り貿易風帯で風が安定してて、いい天気の中、船ではどんどん進んでいくんだけども、はい、細かいことが気になり出すわけですよ。例えば一日トイレ行って台が出ないとですね、
はい、
あれ、もしかして俺、腸閉塞で死ぬみたいな、ほら、
そこまで想像しますか。
そうなんです。
ほら、
俺盲腸はやってるから、盲腸は絶対ないんだけども、いや、私の知り合いの Y 君っていうのがいてですね、
はい、
彼は昔腸閉塞やったことがあって、腸閉塞って死にかけてですね、1ヶ月ぐらい入院してたことがあったんですが、まあでも陸上で腸閉塞なら病院行って、
ね、
なんとかなるじゃないですか。
処置できますね、うん、
でも太平洋の上で腸がねじれるとか詰まるとかっていうことになったら、死ぬっきゃないっていうようなことにってありますよね。
まあまあそうなりますよね。
健康が穏やかで順調にいけばいくほど、
はい、
なんかそういう不安がね、次から次へと出てくるんですよ。
ほー、
不思議なもんだね、人間って。
因果なもんですね、本当ね。
本当に因果なもんだと思う。
じゃあもうこれ、丘に上がって平穏無事な生活が戻ってきたら不安だらけじゃないですか。
いやでも、まあ病気関係においてはね、もうそれで致命傷は運命だからね。だから何が不安かっていうと、
はい、
日常生活で地上で生きてりゃ救急車ですぐ搬送されて助かるような病気でも、
うん、
こんな病気で死なないよねって思うような病気で死んじゃうのは無念だよなっていう思いがありますけれども、うん、まあここで病気になって死ぬのはもうそれはもうしょうがないじゃないですか。それは天命、運命ですよ、それは。だから運命って自分で納得できないところがやっぱりね、
うん、やっぱりね、
不安になったりするんですね。
うーん、
もうどのくらいね、最後ね、はい、もう皆さんから提供してもらった本とか何から何、全部読み尽くして、最後本当に全くすることがなくなって、はい、仕方がないからやむを得ずですよ、飯田君の本まで読み始めちゃいましたからね。
新潮新書の反権力は正義ですか、ラジオニュースの現場から。
いいよ、いちいちタイトル言わなくて。
いやいや、今完全にパスをいただいたなと思ってんで、売るほどございますんで。
意外と面白かったよ。
あ、本当ですか？意外と面白かった。ありがとうございます。暇な時のお供にはぴったりの。
意外と面白かったって言うんだけどさ、あれ帯に俺の名前で推薦が書いてあるんだけどさ。
そうですよ。
これ今頃、今読んだら面白かったって言うなって話で。
まあね、まあね、確かにね、いろんなものがバレちゃうじゃないですか。
読んでますよね、前もね。
教会の構図みたいなものがね。
ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら、ほら。
さあ、宮崎哲也も読んでないな、この本は。
こらこらこらこらこら。そこを言うじゃん。今こそ、それを言ったから俺それ以上言わなかったんだな。まあまあまあ、ゆっくりね、休みながらですね、
すね、
我々は、席を温めて待ってますからね。
ありがとうございます。
気長に待ってますんで。
とにかくね、徐々にね、時事問題を、やっぱり興味を持って戻さなきゃいけないと思って読んでると、やっぱり日本っていろんなことが起きてるね、びっくりした。あれコロナだってさ、まさかこんな騒動になってるとは正直思ってなくて、帰ってきたらびっくりだよ。だし私の場合は、はい、船乗りさんって船員特例っていうのがあるんだってね。で、船乗りさんで例えば20人しか乗組員がいないんだけど、うんうん、2ヶ月間同じメンバーだけで広い海を航海して目的地に着きましたみたいな時に、
はい、
どう考えたってコロナの感染リスクない。
そうですね。
そういう人たちは、普通の人、海外から帰ってきた人とはちょっと違う扱いになって、これ、船員特例っていうらしいですけど、私の場合も今回、船員特例が適用されてるんで、だから普通に海外から帰ってきた人と比べると、僕は感染リスクゼロですからね、今、実際は。
人と会ってないんだからね。
まあ、だからその自主隔離に関して言うと、
はい、
その船員さん扱いに今なってます。
そうすると期間短くてよかったりとか、制約が緩かったりとか。
短いというかですね、だからそのアプリでの追跡とかそういうのがないんですよ。
なるほど、なるほど、
はい。そんなことになってます。はい、
じゃあ、あとはそこのこうニュースとか、その時事の部分のリハビリさえ進めばということですね。
だからね、だからどっかのタイミングで日本放送行ってね、会議室借りてね、半年分の新聞全部読みますから。
どうしてもそれご自宅で読むんじゃなくて、やっぱりこうなんかこう出社するみたいな感じがいいんですか？
いやいや、ほら自宅でそれ新聞読んだら、だって、送ってもらうだけでもすごい量だろう。
いや、まあ確かにね。
まあ確かにそうですね。
それで俺一番ショックだったのはさ、
はい、
帰ってきてからかみさんに開口一番さ、俺さ、とにかくさ、オリンピックの開会式見たいんだよねって言ったらさ、
ほうほうほう、
あ、撮ってないわ。みたいな、これあれだけオリンピックの開会式見たいって言ってた
じゃん。いいですね、奥様ね、なんか普段通りの感じの対応が本当素晴らしいと思います。
確かにね。さあ、最後に辛坊さん、エンディングリクエストを募っているんですけれども、今日はせっかくなら辛坊さんのね、リクエストを聞こうじゃないかということになっとるんですが、どうですか、なんか思い浮かぶ曲とか、公開中にリフレインしてた曲とか。
僕ね、冗談じゃなくてね、はい、太平洋横断中に、iPhone に音楽いっぱいダウンロードしてて、
はい、
小さいバッテリー充電式 のスピーカーで音聞いてて、はい、聞いててですね、基本的にまあジャズばっかり聞いてたんですよ。だけどジャズエンディングリクエストでジャズっていうのはな、違うよね。
いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。僕もちょっと声変えて、そしたら
曲
紹介しますよ。
ええ
って。じゃあどうぞどうぞ、何でもリクエストしてください。
じゃあアートブレイキーモーニング。
はい。
アートブレイキーモーニング。
モーニング。わかりました。
わかりました。じゃあ、辛坊さん、来週は、辛坊さんのことほっときます。お電話しませんので。
あ、そうか。
ね、うん。寂しいんだったらしますけど。
あ、木曜限定でしましょうか、そしたら。
しましょうか。
結構です。
ね、ゆっくり休んだ方がいいのかなと思いまして、私たちの温かい配慮でございます。
恩着せがましい。恩着せがましいな。
温かい配慮なんですか。
そうですよね。寂しかったらこっそり言ってください。かけますんで。
だってさ、今これ俺自分の携帯だけどさ、昨日帰って、昨日か一昨日か帰ってきたじゃない。
は
い、一番最初にさ、はい、ほら、 中継してた鍋谷君っていうサブディレクターじゃん、はい、サブディレクターが何一番最初に何て言ったかっていうとさ、はい、あの日本放送の携帯衛星携帯回収しますからって思ってた
まあ、ね、
早っ
それは約束ですからねそれしょうがないですよ
いやいやお世話になりましたありがとうございましたあの衛星携帯すごく役に立ちました
よかったよかったよかった、
あの御社の社長さんにもくるぐるもよろしくやっぱりね俺御社の社長が偉いなと思うなさあだって今回まあ無事に帰ってきたからいいよ、はい、だけどこれさまた失敗したってなんかするとクソ店に叩かれるよねそうすると俺だけじゃなくて何は日本放送にも及ぶんだけどさだからいや今回一番のギャンブラーは日本放送だってよなってつくづく思うなこれ
日本放送は社長はじめ一丸となって二郎さんを信じているわけですよ
だからいや俺ギャンブルの駒みたいなもんでだからギャンブルでかけたのは御社だからね俺はなんだよ
それなんだ
細かとい
やそんなこと
ないそういうところはまあ突き詰めない方がいいですよ、ね、血圧に悪いからね
再来週には絶対登場していただくという感じでね
再来週は重要な1週間
再来週出てきますありがとうございました、はい、来週じゃあいろいろネタ食ってきます
ゆっくり休んでください、
ねはい、お疲れ様でした
お大事にしてくださいね血圧もね、
はい、ありがとう、
ね、はいありがとうございました
辛坊さんとつなぎました元気そうで何よりだ、うん お送りしてまいりましたズームそこまで言うかエンディングは大阪府枚方市にお住まいの辛坊治郎さんからのリクエストアートブレイキーモーニングお届けしています
さあそんな飯田さん嬉しいそこ入ってきましたよ競泳男子 100m 自由形運動機能障害 S4 決勝を鈴木孝幸選手が1分21秒58で制しまして、うん、日本勢で今大会初の金メダルを獲得しましたしね
ね、うん、昨日が、銅メダルそうそう平泳ぎだったかなで、銅メダル、はい、それに続いて今回金ということですよ、今大会日本人初の金メダル、
はい、
いや盛り上がってきますね、
これからね
そう
続々とこういう情報入ってくると嬉しいですよね昨日そうだそうです、ね、あの最年少で14歳の
そうそうそうそうそう、ね、あの山田美幸選手
はい、
はいね、銀メダルでしたしもうこれで金銀銅 1個ずつまずはというところですし、うんうんうんまあ、あのこのあたりもですね、日本総各番組で、はいパラリンピックリポートをお送りしてまいります明日の朝のですね OK 工事アップの中でも、うん、新業一華アナウンサーが多分大興奮で出てくると思います、
ね、6時半過ぎいつも元気にねレポートしてますんで、はい、
ぜひ
お聞きになってください、
はい、
さあお聞きの日本放送この後は日本放送ショーアップナイター今夜は東京ドームから巨人対広島戦、うん解説野村博樹さん実況立法放送小口和夫アナウンサーでお送りします
まずいんですよ
え
今日阪神が負けてジャイアンツが勝つか引き分けると
そうだ
周囲にあ勝ってそうかジャイアンツは勝ってか
明け渡しちゃうの
いやそうなんですよ本当にまずいことになってきてるんですよこれがねあまあそしてさらに3位のヤクルトだって全くほとんどこう差のないところでやってますんでおうおうおうおうセリーグ面白いですよファンには苦しいけど
ご期待くださいシャープナイターね、はい、で飯田さんの明日の朝6時からは、
はい、明日朝6時から OK 工事アップコメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんアフガニスタンの話もあるし自民党の総裁選もあるしというところそしてパラリンピックリポートもございます、
はい、その後8時からは春風亭一之助さんとあなたとハッピーをお送りしますので、はい、こちらもお聞きになってください、
うん、
で来週月曜日のズームそこまで言うか助っ人パーソナリティ立川志らくさんです、うん、ゲストは制作アナリストの石川和夫さん
石川和夫さん
します、
はい、ベラン名でエネルギーを語るっていうね
そうそうそうそう
ぜひお聞きいただければと思います、はい、いやしかし今日は失敗したんすよ増山さん辛坊さんがあれだけ喋りすぎるんでね、うん、振るの忘れてたんですよごめんなさい松山さん
いやいやいや結構です結構ですお時間ですよ
翼ちゃんまずい二度バレたというわけでこの時間の相手飯田浩司と
増山さやかでした
明日の浩司も聞いてちょうだい